from a healthy lifestyle. Healthy teeth for a healthy life. Delicious smile. Delicious smile.
Delicious smile. 病気歯科クリニックデリシャスマイル。FM 大阪ハグタス DJ は大塚由美です。さてここからは病気歯科クリニックデリシャスマイル。このコーナーはご飯を美味しく食べてスマイル、お仕事にプライベートに生き生きした生活でスマイル、そして楽しい時に白い歯でにっこりスマイル、そんなポジティブなライフスタイルを経営者でありお父さん、男性、そして歯医者さんでいらっしゃる病気先生と一緒にいろんな話題をいろんな切り口でリスナーの皆さんと共有していきます。この時間ご一緒しますのはもちろん金方、東大阪にありますあなたの運命を変える病気歯科クリニック、スタッフ総勢100名の思いの病気歯科クリニックの理事長、病気誠一先生です。おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
先週からもう予告をしておりましたが、今日はですね、皆さんに病気先生、
はい、
歯科技工士さんについて知っていただこう、うん、という日です。
大塚さんは歯科技工士という業種をよくご存知ですか？は
い、いい恥ずかしながら私病気歯科クリニックに出会うまで知りませんでした。
そうですか。今日はぜひですね、はい、いろんなお話をね、私も楽しみにしておりますので
お願いいたします。はい、本日はスタジオにお二方ゲストをお迎えしておりますので、お一方ずつお名前と自己紹介をお願いいたします。
はい、一般社団法人大阪府歯科技工士会会長で株式会社清水歯研代表取締役の清水純一です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして女性です。
はい、私公益社団法人日本歯科技工士会の副会長をしております山下茂子と申します。また株式会社デンタルデジタルオペレーションの専務もしております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
病気先生ということはもう、はい、大阪のその歯科技工士会、日本の歯科技工士会のトップの方を呼んでいただいたということですね。
そういうことです。
そういうことです。すごい。もともとお付き合いが長く
両親。実はですね、はい、今現在大阪府歯科技工士会の、副会長をされておられる、はい、桜井技工士という方がおられましてですね、その彼が私はもう長年昔から友人としてお付き合いさせていただいてるんですね。
はい、
来週そこの会社、有限会社ファインっていう技工所の、代表の方なんですけれどもね、その方のところの、スタッフの方が登場するんですが、
はい、来週
、うん、その桜井さんにご紹介いただいたのがきっかけです。
なるほど。はい、じゃあ改めていろんな話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、まずは山下副会長、
はい、
歯科技工士とはどんな職業なのかから教えてもらってもいいですか？
はい、
はい、
リスナーの皆さん、歯を磨くときに口を開けて鏡を見ていただいたときに、金や銀のかぶせ物や白い差し歯入れ歯など歯医者さんで治療されたときに入れていただいた歯があるかと思います。その歯はもうほとんどが歯科技工士が作成しております。
うん、これを作っているのが歯科技工士さん、
はい、
ということなんですけれども、はい、どのようにこのいろんな歯は作ってるんですか？
そうですね、はい、皆さん、リスナーの皆さんもそうですが、全国民の口の中の歯は違います、はい、ということは究極のカスタムメイドで作成しております。手作りで作成しているんですが、今はデジタル時代、保険で治療する歯もデジタルを駆使して作成しております。次回歯科医院に行かれた時にお聞きいただければいいと思うんですが、はい、コンピューターソフトを用いて歯をデザインして、うん、白いレジン系の材料を使用して作成しております。ですので白い歯が保険で入るっていう時代になっております。
なるほど。清水会長、これだからいわゆる職人技というか、手先の器用さに加え、ね、専門的な知識がいる、そしてまた細やかな作業が求められるってことですね。
そうですね、
うん、
まあ、今山下副会長の方からお話あったんですけども、さらにですね、リスナーの皆様に分かりやすく申し上げますと、口の中には28本の歯があります。
はい、
これ全てがですね、形が違いますし、同じ場所の歯であっても人それぞれ大きさも色も長さも異なります。
うん、
その歯をですね、虫歯等の治療で削ったところへかぶせ物や入れ歯を作って元の形に修復するわけです。
はい、
口の中は想像以上に過酷な環境です。熱い飲み物は60度から65度、冷たいアイスはマイナス10度、酸性の強いものからアルカリ性の食べ物まで、また歯を食いしばれば体重の何倍もの圧力に耐えなければなりません。
そうだそうだ。
それでいて小さなごま粒一粒でも、髪の毛一本でも 口腔内にあればすぐに気がつく繊細な部分でもあります。そんな環境にも神秘的にも機能的にもですね、違和感なくマッチする歯科補鉄装置を日々作っているのが我々歯科技工士です。
歯科補鉄装置と難しい言葉も出てきましたけれど
これはね、はい、補鉄ってあんまり聞いたことないですよね。
ないです。
あの、まあ、かぶせ物であったり詰め物であったり、そういうまた入れ歯であったりね、義歯ですね。そういうものです。
これはだから両木先生まさにこう、はい、あの歯医者さんにとってはもう切っても切れない大事なパートナーっていうことなんですね。歯科技工士さんは
あのもちろんそうです。今先ほど、はい、あの山下さんがおっしゃられたようにデジタルによってですね、今や IT の機器がかなり進化して今やね肩をお口の肩を取らずにですね、はい、口腔内をスキャンして
ですね、
それとデータを送ってその日にですね、はい、白のセラミックの歯が出来上がるという時代になってるんですね。まさしくこれからは技工士と我々歯科医師がですね、はい、パートナーシップをねもっとこう深める時代に入ったと僕は思ってます。
実際歯科技工士さんのこの現在働いている人たちの状況っていうのは例えば男女比とかってどうなってるんですか？はい、
そうですね、うん、これ、まあ、歯科技工士の男女比なんですけれども、はい、日本歯科技工士会が発表している調査に基づいてお話しさせていただきますと、はい、2009年の調査では男性が約 90%、約 10% が女性でした。
ほとんど男性。
そうです、うん、ところがですね2018年の調査になりますと男性が 75%、 女性が約 20% と女性の躍進が非常に際立っています。ただですね、はい、まあ、これは我々の業界以外の職人と呼ばれる方々が働いておられる業界は大体こういう数字になってしまうんですけれども、うん、20代の歯科技工士の割合がですね2009年には 14% だったのが2018年には 8% にまで落ち込んでいるんです。
あら、
これは歯科技工士の高齢化と若年層の人口の少なさ、はい、それとやはり、労働環境の悪さが数字に表れていると思います。
あらあらあら、もうそんなはっきり労働環境の悪さって言っちゃいますけども、はい、やっぱ大変な仕事ってことですね。
大変です。
でどんどんこう先生、両木先生もおっしゃいましたがこれからパートナーシップを組んでいくっていうことで、はい、うん、よりこの労働環境を良くしていくっていう努力を今なさってるってことですか？
そうですね、はい、まあ、職人の業界ですんでどうしてもその働き方改革ということがおざなりにされている業界でもありました。
あらあらあら、あ、それはいけない。
その辺をですね、はい、やはり女性の歯科技工士が増えてきた今にやっとこういう状態にもなってきたわけですから、
はい、
さらに良くするためには一般企業化をしていくと、いうことがまず第一に先決に我々がしなければいけないことなのかなと考えております。
なるほど。だって山下副会長は女性の、ね、はい、活躍の場もっと増えてほしいですもん、こういうところにも。
そうなんです。でそれで、うん、この先ほどデジタル化っていうお話をさせていただいたんですが、はいはい、デジタル化になってから、うん、女性にはぴったりの仕事になってきたと思ってます。
より
歯科技工士は、
なるほど、はい、働きやすくもなってきているということですね、はい、
そうなんです、はい、
じゃあどうやったらなれるんですか？
あの学校にもよるんですが、うん、国立大学や専門学校の歯科技工士学校に入学して2年から4年学んで国家試験を受けて歯科技工士になります。はい、現状大阪府下には5つの学校がありますので、うん、まあ、以前はね男性の仕事と思われていたんですが今デジタル技工の進出によって入学者の半数以上はなんと女性なんです。ですので大阪府の歯科技工士課に連絡をいただきましたら近隣の学校の体験入学とかそれから実際に仕事をしているラボもご紹介させていただきます。
なるほど。
ぜひとも来ていただければと思ってます。
わかりました。例えばパートでとか、はい、子育てもしたいなとかそういう人でも大丈夫ですか、はい、技術職って。
はい、当社なんですが、はい、今あの子供を保育所に預けながらあの技工士として頑張ってる人が、今3人おります。
あ、そうですか。
そうなんです。産休育休を取って、はい、また戻ってきて頑張ってます。技術職なんでできる仕事だと思ってます。
そうです。手に職ですもん、はい、一生働ける仕事ということですね。
そうなんです、
はい、両木先生、うん、今いろいろと短い時間ですけれども、はい、私も分かってまいりましたけれども、もっとだからこれからさっきちょっとなりたい人が減ってきてるって若手が、うん、ってことでしょ、う
ん、だからこそですね、はい、今がチャンスなんです。
今がチャンス。
これから数年、うん、だんだん少なくなってきた。確かにあの過去はですね、はい、労働環境がですね、悪かったとこもあの否めません。
これまではね、
うん、それがまあこう慣れてくるとですね、はい、それが当たり前のようなその勤務時間になったりする、うん、けども今や働き方改革、ね、清水会長もおっしゃっておられたように働き改革をまあ念頭に置きながら技工士業界もこれから変わっていく次のネクストステージに、ね、入っていくという思いをこう持っておられると僕は先 ほどお聞きしてたんですね。
はい、
まあ、そういう意味ではですね、我々歯科医師もですね、その歯科技工士とともにですね、はい、我々もコンビニエンスストアと同じぐらいの数があるんです、歯科医師は。
そうですよね。
ですので、まあ、これからですね、差別化をね、図っていくためにも、いわゆるこの次の波に乗るためにはどうするかというところで、私はまあこれから技工士とパートナーシップを組んでいくというのが一つのキーワードかなというふうに思ってますし、
はい、
まあ、皆さんが技工士っていうのはどうかなと思ってる、であまりならないっていうような状況だからこそ、数年後にはなっといてよかったという時代が僕来るような気がします。
だって海外ではすごいなんか重宝されるんでしょ、
そうです、ね、
技工士さんって技術がある、 そして日本のクオリティやっぱ素晴らしいと認められても、
そうです、
ね、来週は実際に働いてらっしゃる、現場で働いてらっしゃる、はい、さっきおっしゃってました方の女性のお話を聞かせていただきたいと思います。
あれですね、有限会社ファインの、
ファインの
職場で働いておられる渡辺さんでしたね、
はい、渡辺さんにご登場いただきたいと思います、はい、まあ、私としては実際お給料とかどうなるかななんていうのも気になるところなんですが
本音を聞きましょう、本音を。
そうしましょう、そうさせていただきましょう、はい、ではお二方に最後、今ラジオ聞いてるみんなに一言ずつメッセージをいただきたいと思います。山下副会長からよろしいですか。
はい、昨年日本歯科医師会が作成しました笑顔の向こうにという映画が、高杉真宙さんが演じられた映画、ご存知かな。あれが歯科技工士さんの、はい、映画だったと思います、これからデジタルが時代が進む中、女性に適した職業になると思っています。一度歯科技工士という職業に興味を持っていただければ幸いです。
ありがとうございます、はい、清水会長お願いします。
はい、日々患者さんの笑顔のために己の技術に磨きをかけて、最善の歯科補鉄装置を提供するために、歯科医師の先生のパートナーとして日々活躍する歯科医講師を目指す若い人たちがもっと増えることを願います。
ありがとうございます。大阪府歯科技工士会、そして日本歯科技工士会について詳しくはホームページ、ハクタスのページにリンクを貼らせていただきますので、こちらへジャンプしてご覧になっていただきたいなと思います。両岸歯科クリニックデリシャスマイル、この時間ご一緒しましたのは両岸歯科クリニックの理事長、両岸誠一先生、そして一般社団法人大阪府歯科技工士会会長、そして株式会社清水歯研の清水純一さん、公益社団法人日本歯科技工士会副会長、そして株式会社デンタルデジタルオペレーションの山下茂子さん、お二方をお迎えいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Laugh and music.